FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。去年の話になりますが、向川女子大の丸山先生に煩わしまして、鳴尾と、甲子園の話ですね、甲子園一帯はスポーツとレジャーの大王国であったという、先生の、出されたパンフレットの話なんかを聞きましてね、阪神電鉄が100年を迎えたという、その記念事業の一つだったらしいんですけれど、沿線にある向川女子大学関係も深いということで、そこにいらっしゃる丸山先生、地域のことにとっても詳しいということで、研究なさっている事柄などをまとめてパンフレットを作られました。テレビの番組なんかもできてとってもにぎやかやったんですけどね、そのお話のちょっとした余話を私に聞くことができました。とっても楽しかったんですけれど、その番組を聞いてた、私の同年代の、昔からの友達でしょうね、それがいろいろ言ってきてくれました。さすがにそれは知らんかったなと。僕も君も西宮で生まれ育ったんやけど、そんな100年ほど前のことっていうのはやっぱり知らんわな。甲子園に100面ものテニスコートがあったとか、国際的なテニスコートがあったとか、そんな話は知らんかったわなって言うて言う者がいましたり、あるいはいつも聞いてくださってるリスナーの方から、でも懐かしい話聞かせていただきましたっていう、お話も聞きまして、鳴尾の、甲子園の競輪場のお話ありましたな。道端にそれを忍ばせるような、プレートが埋まってるでという話を聞いたんで行ってみましたと。で、探して探してしたけどなかなかわからないんだけど、やっと正門のあたりって言われてたんで、この辺やったなというあたりを探して見つけましたという電話かかってきましてね、その人っていうのは実はその学生時代に甲子園競輪場でアルバイトしちゃったらしいんですな。で、その入り口あたりで要はお客さんとやり取りをしていたことがあったんで、場所は覚えてたっていう。まさかあんなプレートが地面に埋まってると知らんかった、懐かしかったっていう、僕も先生と一緒に同行して探し回った挙句に探し当てたプレートでしたから、よう覚えてましたけど、そんなお話も出てきました。その続き聞きたいなと思ってたんですが、大学の先生ですか、お忙しくてなかなか時間、いただくことができませんでした。今日はお約束いただきましたんで、久しぶりに丸山先生とお会いをして、鳴尾甲子園の昔のお話、続きをお話し聞かせていただきたいなと思ってやってまいりました。先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
本当に、あの時は面白かったなという。
もうね、楽しかったですね、競輪のね、
よう見つけありました。
ね、
大抵の人は見落とすと思いますけども、注意深く見てると見えるんでしょうね。
そうですね、それが100面コートのね、後やったという
ね。そうですが、そう、100面コートがあそこにあったということがね、ほとんど知らないですね、今の、西宮市民っていうのは、あそこに100面もコートがあったということは。そんなことも思い起こしながら、鳴尾甲子園がどんなふうにスポーツレジャーの、大王国であったかということを、続きをまたお話して、
今日もまた楽しいところをちょっとご一緒させていただきます。よろしくお願いいたします。
今日一番最初に先生と、足を運ばせていただいたの この浜甲子園線ずっと下がった突き当たりですよね。これ浜甲子園と言えばいいですかね。
そうですね、まあ、あの浜甲子園というのは甲子園筋をまあ突き当たったところというのが分かりやすい。
もうこの下はもう海という、
もう海です ね、 ね、
まあ、その間少しあの広い広場があったり運動場があったり公園がしてあったり木もいっぱいあるいい公園なんですが、あのふと道端で僕目についたのがモニュメントが、これは先生何のモニュメント？
これがね、はい、全国まあ中等学校優勝野球大会というね、はい、まあ、今のあの高校の夏の甲子園のことですね。
夏の甲子園ね、はいはいはい、あれの
そうですね、それがあの第1回第2回はあの大阪の豊中球場でありまして、はい、第3回がこの鳴尾の地にですね、はい、阪神電鉄が球場を作って、はい、ね、そしてねそこへ、まあ、誘致したわけです、ね、
お、それがここやということですか。
そうですね、その記念碑やということでここにですね、はい、まあ、2人の、まあ、何ですか、
これピッチャーとキャッチャーですな。
ピッチャーキャッチャーですか ね、バーッとこう手を挙げて、
手を挙げてキャッチャーやってこい、ね、ちなもんで、
まあ、ちょうどこれ多分甲子園の方をね球場向いてるんか、ちょっと
甲子園の方向を向いてます、
ね、北の方向を向いてますよね。
そうですね、まあ、はい、この人たちの目線のずっと向こうは甲子園球場という感じ、はい、そうなってますね。
そうですね、それでこのモニュメントっていうのはまあ立派なモニュメントでね、はい、その来ました第3回、これがなんとですね1917年、
1917年、大正ですよね。
そうです、ちょうど今は2017年、
本当に100年前、
そうぴったりね100年前に
ここで
第3回の大会から鳴尾球場というところで
鳴尾で始まったのが100年前。
そうなんですね、ぴったりですねこれ。
それでこのモニュメントにはプレートがずっと貼ってあって、そのプレートにはよう近くへ行ってみますと第何回の大会、
そうなんです、
1回戦はどことどこ、2回戦はどことどこ、全部組み合わせが掘り込んである。
そうですね、これがねなかなか貴重なデータですね。
面白いですね、
はいはいはい、
と第3回というのは始まった年でしょ
う。そうです、
第3回大会1917年、大正6年、
はい、
8月14日から20日まで出場校12校。
そうなんです、
全国で12校です。
そうなんです、12ブロックに分かれてましてね、その地区で、まあ、いっぱいこう参加してますやん。
は、
結局は、まあ、全部の参加多い今と一緒ですよね。
なるほどなるほど。
でその12区の優勝したものだけが参加できるので、この優勝野球大会と、うん、こうなった。
あ、なるほどね、各地区の優勝チームだけがここへ来てきたね。
そうです、そうです、そうです。
じゃあこうこの辺ではどこかなと言って見てみると、関西学院。
そうなんですよね、
関西学院が代表で初めて鳴尾で出たと。
そうです、そうです、これもう
ちょうど100年前。
関西学院すごいですよ、こうずっと上がっていってですね、
勝ち上がりました。
勝ち上がりましてね、
1回2回3回4回戦まで行きました。
これで決勝戦の時はですね、はい、愛知一中というね、
愛知一中、
あ、これとね、あの
これ名古屋の学校です ね、
ですね、戦ったんですけれどもですね、
はい、
なんと6回、のこう表こう1点入れてね、で6回の裏まで勝っとった、1対0で
関西学院勝てた、
勝てた、優勝、
優勝、もう間もなく、
もう間もなく優勝、
はい、
でその時に、はい、もうあと1人やっていう時に、はい、豪雨が降って
雨ですか、
雨です、
いやほんで
それでコールドやって言われて、
あ、中止になったわ
け、そうやるよって、もうあと1人ぐらいや
ね、
ね、これでね次のね、あの、まあ、再試合になってやって、で今度、まあ、延長になって14回ぐらいでね、
あ、次の試合は延長になる、
延長になる、それ14回でね、まあ、惜しくも1対0で負けてしまったという、
延長で1点入れられたわけです
ね、入れられてね、それで裏はちょっと入れられなかって負けてしまったというね、
それで準優勝になったわけ、
まあ、準優勝、もうすごいですけどね、
初めてここでやった大会で関西学院は準優勝までいった、
そう、
愛知一中が優勝した、
優勝したところがね、うん、まあ、はい、愛知一中というのはね、ええ、当時そのさっき12地区やった
、12地区、はい、
12地区、ね、
はいはい、
それぞれ言ったら普通ね、あの、トーナメントをやるにはね、は
い、組んでいきますね、
16でないとぴったりいかへん、
そうですね、
そうでしょ、こうトットットットっていくのね、16でないといけません、
16と16で8つブロックができて、それが上がって4つになって、はいはい、それから2つになって優勝する
、そうそうそう、ぴったりぐらい
ですよね、
4つ足らんのよ、
足らない、
これどうしようかっていうので敗者復活戦っていうのがあった、
敗者復活戦、はい、
これはね、
だ1回戦で負けたとこはもっぺんやれるという、
そうなんです、あの第1日目にね3試合、まあ、当時から3試合なんですけど、3試合やってね、3チーム負けますやん、
はい、
ほんなら第1日目の3チームが集まって抽選して、はあ、その中から2チームが復活するんです
抽選で
それでまたまた次2日目3試合やりますよね、
ええ、
その中で負けた 3試合 3,、はい、3個負けますよね、はい、負けたところでまた抽選して2個復活、
なる
ほど、そこちょうど2校と2校で4校その12校と4校足してずっと上がってい
く、もっぺん
もっぺんやれる、
ラッキーですよね、まあ、抽選に勝てたところは一遍負けてもまだやれる、
そうなんです、愛知一中はねその抽選に勝って、はい、敗者復活戦から上がってきた、
いやいやいや、それが優勝戦まで来た、
それが優勝戦まで来た、
へえ、
これでもね感覚惜しいとこですわもうね、
あそうですか、愛知一中ちょっと見てみましょう、はいはい、愛知一中は1回戦で和歌山に、
愛知一中長野市販、
長野市販に負けた、
負けた
で抽選でまた出られて、で和歌山に勝った、
そう、それでそこからどんどん上がっていくんです、ベスト8
にな
って、明
星賞にも勝ち、こう順番に上がっていって、
順番に上がっていって、
まあ、優勝戦で関学と当たったわけ、
あそう関学と当たってね、
で6回までやって負けてたのに
また
中止になった、
中止だ、
雨で
中止、
ラッキーな学校
です、ラッキーといえばラッキーね、すごいけど、まあうちのその地元としては悔しいというか、
悔しいですね、
ほんまに悔しい話ですね、
西宮へ来て初めての大会で優勝したでと、地元やなと言うてもらえる、
まあでも当時はね地元やないんですね、神戸の方にいてたから、
そうですね、
まだまだあの感覚こっちが移ってきてないんで、
あそうですね、
そこでね、まあ観客の人らはね、なんかこう阪神電車チャーターしたみたいな、そのこうおーバーっとこうだ、まあ今ではバスでね、いろいろ来るみたいな形で阪神電車で大挙来ました。
お
新聞記事載ってますよ、これ観客の人がバーっと来たっていうね。
へ
だからまあそういう意味ではね、まあ今は地元になってますけどね、この観客この惜しかったなという話がなんと。ぴったり100年前、
そうですね、まあ、僕らがここへ今日来たのも本当に、まあ、打ち合わせをしたわけではなく行ってみましょうってふっと来たんですけど、いいもの見ましたね、
いいもの見ましたね、
ご近所の方見に来てくださいよ、
それでね、これがやっぱり問題になって、はい、問題の一遍負けたのに、優勝したって言うたらね、まあ、名古屋の人は悪いけど、
はい、
その優勝した言うんでちょっとこう物議がものあのねなってて、それで敗者復活戦っていうのがなくなった、
なくなったんですか、
なくなった、
じゃあまあ数をきっちり合わせて順番に上がっていけるように
しようというかね、まあ改良して敗者復活戦、ところがねこの敗者復活戦をやりたいと言って主催者が言って、うんたので、
はい、
実は鳴尾に誘致できたんですね。
はあ、そういうこともあったわけ。
そういうことなんですよ。敗者復活戦があったやりたいと言ったら、
はい、
この同時早返さなあかんんですよ。もうみんな全国から来ててね、
ええ、
宿泊のこうとかいろいろ費用かかります。
はい、
だから早返さなあかんから、はい、そのやってる敗者復活戦同時にやらんと消化できん。
なるほど。
そこで球場2つ作ったらええという、
はい、なるほど、そうか、そしたらうまいこと効率よく進む、
そうだから2つ作ったら豊中からこの鳴尾に来てあげるよと言われて、それで阪神電鉄はすぐに
やったわけですか、偉いですな、
偉いです、すごいです、2つ作ったんです、鳴尾球場という第1グラウンド第2グラウンドね、
でそのグラウンドは先生ここにあったということですか、僕らが今立ってる場所、
これね実はここには跡地と書いてあるねんけども、
はい、
ここではない、
お違うんですか、
ちょっと違うんですね、
どっち向いたよ、
まあ、どっちも北向いて、まあ、北向いた東のね、
はい、
まあ、言ったらこっから言ったらあのうちの向こう側女子大学の附属高等学校、
はい、
中学校
とか、はい、
まあ、そこのところのね、
そこはグランド
中心にしまして、実はここに競馬場が、
競馬場が、
ね、競馬場がありましたよね、
はいはい、
その競馬場の中に、
はい、
まあ、言ったらあの一辺馬券が禁止になったんですね、
せっかく作ったのに
急に
競馬ができるようになった、
今のなんかギャンブルの話用意た話でね、はいろいろなこうやったらギャンブルのうちやったらもうみんなあのもう亭主すっからかになったやとかねこうねって言って批判があってっていうね、はい、まさにあの今のリゾートねカジノの話と全く同じことですけどね、
なるほど、
まあ、そういうのがあって、
はい、
で急にねあの、まあ、黙認しててんけどクッと政府がね禁止してしまった。
いやーそうなんですか。
そうするとね競馬場ってまあ人集まって、まあ、それで馬券で儲けてね、まあ言ったら昔の軍馬ですわ、
はいはい、
あのまあ言ったら昔、戦争行く時はこうみんなね、
はい、
馬でこう運んだり荷物してましたん で、
ね、
そのいい馬をね、
はい、
育てるということが競馬振興の目的や。
昔は騎兵隊なんかもありましたし、馬が戦争に関わってたわけです。
もう十分関わってた。
その馬を育てるという名目で競馬が行われる、
競馬のこれがあの認められてたわけですけども、それがやっぱり世間のね、まあ、批判というかねギュッと止めてもらった。
なる
ほど。1年もね経ってないぐらいね、1年も本当に
そ
れでもう禁止になったんで、これ困りましたよね、
はい、
困りましたんで中川をねいろいろ貸してたんですよ。
いろんなことで使ってください。
そう競馬でねどうしようか。それで一つやってたのが、うん、飛行機。
飛行機をどうするんですか。
飛行機をね
飛ばすんですか。
飛ばす、
競馬場で
飛ばすんです。
はあ、そうか。あの走路はまあ言うたら滑走路になるという。
そう、あのねそこは広いとこでね、これライト兄弟がね、飛行機を、はい、あの発明したでしょ。
あ、はい、
もうすぐにね、なうちでも日本でもねこう飛行機飛ばそうとアメリカからあの飛行団を呼んでね、
ほ
でそこでこの鳴尾の里で飛行機をビャーッと飛ばしたわけです。
まいたショーですか。
ショー、飛行機ショー。
はあ、西宮の市民はそこ行ってみんな見てたわけですね。
西宮市民だけっていうか、まあ、これ当時鳴尾村ですけど、
はい、
このそのだけじゃなくね、もう梅田からねその神戸から阪神満員
電車で
電車ピストン運転した。
うわ
竜巻ってきてね、
まあ、そういうことするのは阪神電車が上手や。
そううまいですよね。それでこうそこで集客をしてね、もうピストンも梅田の駅とかね、それからね何をそれがねだいぶかなり続いてね、宙返りの人がやってきたり夜間飛行といって夜飛ばす人が出てきたりとかですね。
ほな飛行機のメッカになった。
そうなんです。
飛行機ショーの
飛行機ショーのメッカになったんです、ね、
あそうですか。
それでねそれがまあ一段落して、
はい、
でその次にその内部がありますやん、こう競馬がこう馬走ってる中ね、
真ん中
のところ、はい、今まで飛行機飛ばしたところ、
はい、
そこのところに阪神電鉄が運動場を作った。
おいろいろ考えます
ね。いろいろ考えた運動場ね。運動場ってどんな運動場って当時ね陸上競技とかそれなかなかでき
ない
、は
い、なる
ほど。でね馬の走るこのコースの中に一周800メートルの陸上競技場を作った。
800メートル、
ね、でその800メートルの
陸そんな聞いたことない。
そうですよ、もう800走るの嫌やって。それでその中にね、
はい、
その中に球場を2つ作ったというのが鳴尾球場なんです。
800メートルのトラックやったらできますわな。
できます。
2つぐらい。へえ。
それが第1球場第2球場なんで、それでそこの第2球場を使ってこの敗者復活戦をやる。
中等学校野球大会が2カ所でできる、
まあ並行してね、
いっぺんにできる
敗者復活戦やってる時に本ちゃんの方を第一試合でやっとると。
るそれがまあできるんやったら鳴尾でやった値打ちが出てくる。
鳴尾出てくると。
なるほど。
いうことで鳴尾にやってきたんです
な。それが甲子園球場でやってる高等学校野球大会の前身でしょ。
前身です、前身です。
それなかったら今の高校野球ないわけですよね。
そうなんです、そうなんです。それでねそこのところをやってたのに、急にまた今度ね急に馬券復活する。
あらら、いっぺんあかん言うたやつまた
ね復活する。
ええ加減なもんですな。
そしたらねまあ言うたら、はい、ちょうどその球場ね阪神作ってたのに、
ええ、
これやっぱりあの中に球場作っとくわけ、
邪魔そんなこと知る場合やない。
そうそう。でちょうどねその頃にこの枝川っていうねこう川がずっとあるんですけど、
は
い
は
い、ね枝川、はい、それが埋め立てられたっていう話しましたけども、
そうでしたね、
それをねちゃんと阪神が買っててスポーツを作ろうと思ってたんで、ほんならここのところにちょうどええから作りましょうか。
それが甲子園球場。
まあ、あのいっぱいあったけどね、鳴尾球場がわーっとか、なんか雪崩 もまあ一緒、まあ、そういう要所あって、もう
2つあっても満員やった、
まあ、いや1つでね、やって満員やって、
あ、そうかそうか、
だから、まあ、そういうことがあったけども、まあ、それも馬券のこともあり、みんなちょうどぴったりうまくいって甲子園ができてるんだな。
まあ、血のりというか、ちょうど時の運というか、まあ、そういうのが重なったわけですよね。
そうですね。
あの先生の一番最初のお話で、これも復習になりますが、鳴尾はその大きな向こう川という大きな川、この上流に分かれてて、枝川という川があった。それがまあ甲子園のあたりへ流れてた。さらにその枝川から猿川という支流がまだできてて、その猿川と枝川の分かれ道のところがちょうど三角数になってた。そこの土地を使って甲子園球場ができたというお話。
そうですね、あの分かれ目のところで
したね。でしかもそれは向こう側という川が暴れ回るんで、治水のためにその枝川をもう埋めてしまったらいいやないかという、まあ、国や県の計らいで、土地ができた、川を埋めたために土地ができた。まあ、それを阪神電鉄が買い取って、こんだけの土地をどないしようかという時に、スポーツやレジャーの大きな王国を作っていこうという計画やったというお話ですが、
そうですね、
まあ、そういうのを聞くと、まあ、その通りになっていってんねんの、
まあ、そことつながってくるわけです。
そうですね。
ということで言ったら、枝川のですね、ずっと海に流れてしまいますね。
はい、はいはい、海へ
着きますね。海に流れてる河口付近にこれなんですよ、
はい。今あるところはその河口なんです。河口
なんです。河口なんです。
ああ、そうなんですか。
その付近にこう立ってて、だから競馬場はもっとこの北側をやった、はい、という話ですね。
こう今振り返ってみますと、あのこちらあの北の方というのは浜甲子園団地ですよね。
浜甲子園団地ですね。
浜甲子園団地ですね。浜甲子園団地ですね。もういっぱいマンションがあったところ、はいはい、今まああの建て替えなんかが進んでいて、新しい建物がどんどん建ったりしてますけど、ここでそのすぐ前には、この公園のすぐ前には、東甲子園小学校でしたかね、甲子園小学校の分校みたいなのがあったのが廃校になって、もうそこももうマンションになってます。随分姿が変わりましたけれど、まあその昔はこの浜甲子園団地の、というところは競馬場や運動場であったと、有利歴史があるわけです。
そうですね。で、まあ、その後、まあ、あのこの河口付近にね、はい、まあ、阪神電鉄が阪神パークを建てたわけです。
さらに発展したわけですね。
そうなんです、そうなんです。
阪神パーク。
阪神パークあったんです。
阪神パークってね、西宮市民が思うのは、あの甲子園球場のすぐ隣にある、今はスーパー大きなこのショッピングセンターになってますが、あそこにあったのが阪神パーク。
あ、それね、阪神パーク2代目なんですね。
あれは2代目
なんですよ。
なるほど。
それがね、まあ、阪神パーク、あ、知ってます知ってますって、はい、みんな言い張るけど、それはみんな2代目の話です。
なるほど。初代は、
初代がここの、
僕らがいるここやった。
ここなんです。ここの、あの、いわゆる、だからまあ言ったら、河口地域になってたところから、阪神パークができて、
はい、
で、その阪神パークの跡地の場所にこの日は立っとるんですね。
なるほどね、ここへ阪神パークの日が立っててもいい。
そうなんですけどね。
なるほどね、はいはい、
だからこの辺りもずっと、まあ、その辺りのね、道へ隔てたところまでも全部こう阪神パークでして、
阪神パークってずいぶん広かったんでしょ。
ずいぶん広かったです。
なんかお風呂、温泉場まで。
あ、そうなんですね。
こう温泉場、すごい温泉場もあった。
温泉がね、実は今ね、その昔のね、前たスーパー銭湯ですね。
はい、スーパー銭湯。
もうね、
はいはい、
で初めにね、昭和4年にここでは阪神のね、娯楽場として、いう名前でね、
阪神娯楽場いう名前、
娯楽場っていう名前だ
った。パークとか言わなかった。
はいはい。でその名前で、こう出ていったんですけども、
はい、
でその前にね、実はその昭和天皇がこの、はい、こう疲れて、
ええ、
でそれを記念するね、ええ、まあ言ったら、あの大博覧会というのがあった。
はあ、会場昭和天皇の、まあ、昭和天皇の大になったと、
大になったという
、ね、いうことを、
はいはい、
ことほぐための
まあね、記念の五大天記念というね、まあ、そういうのがあって、
博覧会、
博覧会で、その博覧会の中のブースをね、この、はい、そのお風呂とか、
ええ、
あと当時いた園芸とか映画ですね、
園芸場、
まあ、そういう映画場、それ作って、
はい、
でその作ったところのを核にして、うん、阪神パークになった。
へえ、
まあ、そのまま阪神
のね、阪神パークだ、そういう歴史があったんですか。
だからこう海岸に初代は作られた。
なるほど。もう今でもこの南200メートルほど行ったらもうあの堤防見えてまして、その向こう海ですもんね。は
あ。でもまあその昔はその堤防はこれあと戦、まあ、った戦後に作られたあ
のもので、この堤防は戦後のもので
、実は阪神パークは海側にも 出っ張ってた、
まあ、この堤防はなくて、
なくて出っ張ってた。
はあ。海の中突っ張ってたわけだ。
そうするとね、今、はい、あの干潮になってくると、はい、その昔の出っ張ってた部分が、はい、海の中から出てくる。
異物ですね。
異物で、もうなんかギリシャ神殿みたいな。
そうです。
そうなんです。そうなんです。
それでそこで阪神パーク遺跡と呼べるようなもの。
そうなんですね。でそこのところにまあ言ったらそのさっきの浴場の話ね。はい。があったので、はい、どうも浴場のねそのお風呂のところからビャーっとこうなんかあの
あ、ようありますな。
あれでしょ、なんかこう今言ったら
ライオン像があってそこから水がビュー出てくる。
出てくるですね、
はいはい、
あのライオン像が現れる。
いや、海の中から。
海の中から
さ取り除かんとそのままあったわけですな。
まあね、あの取り除かんというかそのまあ複雑な話ですけど、うん、その後ねここの阪神パークはなんでなくなったかって言ったら、はい、いわゆるあの海軍の基地になったんですね、ええ
、海軍基地になった、
つまり海軍の飛行場になった。
はあ。
そうすると海軍の飛行場になったために、えええー、ここのところのねあの阪神パークはまあ接収されたわけです海軍。
なるほど。
それでそのまあ言ったら今までの地区のやつはみんなあの滑走路になった。
なるほど、なるほど。
基地になったんでね。
あ、そうです。
でその残骸としてライオンさんも今こう上向いて
そこら乱雑に置かれたまま
と、まあ、置かれたままここで、
うん、ね、戦争っていうのはえぐいもんですな。そういうね、みんなが大事にしてた喜んでたものが、もう戦争になるともういい加減にされてしまうということですね。なるほどな。阪神パークの歴史
でもね、まあよう考えたら競馬場から走ってるわけ で競馬場も前から戦争が絡んでるわけです。軍馬の話ですよね。だからそういう意味ではずっとこうやっぱりね、人間の歴史の中でやっぱり戦争っていうのがやはり大きな影響を与えてることになりますよね。
すごいことを今日は聞いたような気がします。なんか鳴尾甲子園は深いですね。
深いですね。
ねえ、この大住宅街浜甲子園団地というと、まあ、全国でも有名なほどの集合大あの住宅団地やったんですけれども、まあ、その前にはどんなことがあったのかほとんどみんな知らんかったと思いますけど、競馬場やらあるいはグランドやらあるいは甲子園球場やらテニスコートやらいろんな夢のようなお話の中にやっぱり戦争が出てきた。そうするともう様変わりしてしまうというふうなことですね。今日は本当に予想もしなかったお話、しかも、関西学院中学が惜しいこと優勝を逃がしたというようなお話も含めてお聞きすることができました。いっぺん浜甲子園にみんなぶらりと来られた時にはそんなことを思い出しながらこの辺を歩いていただいたらどうかなと思います。まだまだね先生、これ今あのお話の続きでこれから先北の方はどのようになってたんやろうという、
今日はね
甲子園のことがもう知りたくて知りたくていう気になってきましたけど、
ね、
時間が来てしまいましたので一旦ここで今日は終わらせていただいて、
本当はねここから歩いてブラブラっていう話がずっと同じところでずっと止まったまま話になって
ます思ってたんですけどね、ここで言っても立ち話で十分こういろんなお話が聞けました。どうも先生ありがとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
また来週続けてよろしいですか。
はい、よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。